勝谷浩二です。
中澤雅人です。
ふと思い出したんだよね。
何を？
大学、多分あれ2年生ぐらいだったかなっていう時に、
はいはい、
ラジオドラマを作ろうっていう話があって、で、はい、僕はまあ、あのシナリオとかを随分書いてたので、うん、じゃあ勝谷シナリオ書いてみるとかっていう話で、じゃあ書こうっつって僕もこう考えててね、
うんうんうん、
でその当時結構まあ多分 iPod がかなり走りだった時だったと思うので、
そうだ、ね、
こう結構街中を見ててね、
うん、
あの耳にイヤホンをぶっ込んでる人たちが多いなってことを思ってたわけよ、
うんうんうん、
だからそのラジオドラマでもうイヤホンを外してみようみたいな、
はあ、
そうすると世界観が変わるかもみたいなことをテーマにして書いたわけ。
お
それをふっと思い出して、うん、最近ね電車で結構 iPod を聞かずに音楽を聞かずに乗ってることが多い。でまたね電車、まあ、窓の外を見てたりとかさ、うんまあ、周りでざわざわしてる声とかを聞いてるだけでもさ、なんか割と刺激になったりするんだよね。
あ、それはあるかもしれない。そ
う、自分の音楽の世界にこうグッと入り込んでるのよりも、
うん、
開けた感覚で街を歩けるから、
うんうんうん、
あ、まあ、これもこれでありだなとは思ったね。
なるほど。
ああ、
うん、やっぱりイヤホンつけてるとなんかちょっと閉じこもった世界にはなるよね。
うん、まあだから集中はしてんだけど。
まあね。
でももうそんな街歩いてる時にそんな集中しなくてもいい時あるじゃん。
ずっと閉じこもってなくてもいいじゃんって時はある。
うん。だそれをね、最近ふと思い出したんだよね。
ああ、いいね。
うん。っていうのをこれ街中で iPod で聞いてる人がいたらごめんなさい。本当。
ああ、外さなきゃみたいな。
それは別に聞いててくれて構わないよ。
あの、たった20分なんで、大丈夫なんで、聞いてやってください。
はい。
お願いします。
そのわけで今回も参りましょう。プロジェクトマサイズポッドキャストバラエティ
シャープ142
なんとか実験室。どうも、 iPod Touch を使って結構経ってるな。もう本当 iPod Touch を手放すときは iPhone を買うときだと思うんだよね。
あ
ー、でもまだ買えない、お金がないから。カズヤコジです。今回もよろしくお願いします。
今のポータブルオーディオプレイヤーを使ってもう2年3年ぐらい経ちそうになっておりまして、当時、充電がすごい持つっていうので、有名だったソニーのやつを使ってたんですけれども、
うん、
もう1日持たなくなってきました。変えたいけどお金がな。中澤雅人です。
な
っ、
お金、
うん、
ください。あ、くださいじゃない。お金頑張って働いて。
来たら嫌だよ、それで。
来たら嬉しいよ。
嬉しいけど、なんか申し訳ない気持ち
になる。嬉しいよ。もう、公的に紐だよ。
公的に。
まあ僕らもね、コツコツ頑張っていきたいと思いますけど、はい、この番組はアルビノエンターテイナー、加瀬浩二と声優中澤雅人のプロジェクトワンサイズが、もろもろの実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい。
でまあね、あのイヤホンをつけずに電車に乗ってたりしてね、いろいろまたネタを拾って、
はいはい、
クッって一人で笑いながら、まあ、ブログに書いてみたりとか、うんまあ、こういうところで喋ってみたりとかしてるわけだけど、
うんうん、
ある日ね、あの、まあ、電車乗ってたわけよ、
うん、
でまあなんだろうな、休日だったか平日の昼間だったかで、まあ、割と穏やかなね電車の車内、
うん、
で、うん、なんか面白いことないかななんて思いながらガタガタなんて言ってた。目の前で女の子2人が話をしてたの、
はいはい、
多分ね山手線だったから、まあ、原宿だったりなんだりみたいなところに向かうっぽい雰囲気の女の子たちが話してて、なんか話してるなって思いながら聞かないかなって思ったんだけど、
うん、
オタクオタク言ってたから、
はあ、
どうしたんだろうって思ってちょっと聞いてみた
ん、うんうんうん、
そしたらどうやら2人はオタク、
はい、
オタク乙女、
うん、
カタカナのウォに乙女と書いて、
はいはい、
乙女、
はい、
ぽくぽい感じで、
うん、
なんかこうまあアニメの話とかを、
う
ん、誰々のライブに行ってきたなんかね、
はいはい、
いう話をしてたわけよ、
は
いはい、でほーんなんて言ってこう聞いてたら、
うん、
でさっつって、
うん、
彼氏ってどんな人がいいみたいな話をし始めたわけ。
はい。
でほうほうほうって思ってどうなんだって思って、
うん、
でやっぱ私たちオタクだからっていう話をしてて、
うんうん、
私たちオタクだからオタクはやっぱダメだねっていう話をしてたの、
うん、
彼氏がオタクとかないわって、
うん
うん、やっぱそのねお互いオタクだともう本当作品ですぐ口論とかになるし、やっぱ意見が違ったら譲れなくなっちゃうからね、
あ
やっぱりオタク同士っていうのは無理だと思うっていう女の子が言ってて、
はいはいはいはい、
分かるなと、
うん、
確かにこう、まあ、 一般的に言ったら映画好きもね、
うん、
映画が好きすぎる二人だと、うん、すぐ口論なんで、ちげえよ、そうじゃねえよ、みたいな。
ああ、でもあるかもね。
ことになるから、うん、オタクが彼氏とか無理とか言ってて、
うん、
おー、そうなんだ、つって。じゃあ理想の彼氏ってどんなみたいな話をしてて、うん、オタクとしての、乙女としての理想の彼氏ってどんなみたいなこと言ってたら、うん、オタクは無理なんだけど、でもアニメとかゲーム好きじゃないと、こっちの趣味も理解してもらえないから、だからすごいアニメとか見るしゲームとかやるけどオタクじゃないぐらいの人が理想かなみたいなこと言ってて、なるほどなるほど、あるあるある、うん、おやって思ってさ、
何何、
中澤雅人も言った、中澤雅人もってね、
今の付けにガンってぶつけた音ですからね、う
ん、中澤雅人もってさ、
うん、
オタクじゃん、
まあそうだね、
ライダーオタク、特撮オタク、
うん、
じゃん、
うん、
でも中澤雅人もの狙いたいファン層って乙女じゃん、
うん、確かにそう、
それで言うと中澤雅人の今のやり方間違ってないかって思って、
おっと
声優として、
うん、
まあアニメとかゲームの業界にいるけども、うん、その人がオタクじゃない方がいいんじゃないかって僕は分析したんだよね。
あーなるほどね、
中澤雅人っていう人間に乙女がついてくるっていうことを考えるならば、
うん、
まあこの本当リサーチがこのただの二人の少女だから、
うん、
確かに全員に当てはまるとは言わないけど、うん、そう乙女をターゲットに中澤雅人っていう人間が活動するんであれば、うん、中澤雅人は中の人だよって、仕事としてアニメとゲームもやってるから詳しいよけど超好きとかってわけじゃないよっていうぐらいの方が理想的な男性になるんじゃないか。
ああなるほどね
って思うんだよね。
確かに、
うん、
あ話も大丈夫、
うん、
確かにもうツイッターやってるんですけれども、
うん、
ツイッターで今日とか日曜の朝の戦隊ライダープリキュアの流れをずっとツイートでこう なんだろう
実況みたいなね。
実況みたいなのしてた時の、
ね、
うん、リツイートのなさだったら半端ないと思うけど。う
ん、だからさ、
うん、
いや、いいんだよ。
うん、
それは、まあ、好きでね、
うん。
アニメとかゲームが好きで、声優という職業に就きたいと。
うん、
それでもっと多くの人にアニメとかゲームで楽しんでもらいたいみたいなことを思うのは間違いではないんだけど、
うんうん、
やっぱその、表の出し方だよね。
そうだね。
で、今はもう完全にオタクの出し方だから。
確かに。
もう僕みたいな、すごく、一般ふわっとした一般ぐらいのところにいる人から見れば、うん、ふわ気持ち悪いオタクって思うぐらいの結構ちゃんとしたオタクだから、それで言うとこのさっき登場した少女たちみたいなファンはつかないんじゃないかな。
ああそうかもな、
だってこの人のラジオ例えばねアニラジとかやってたとしても、うん、こんなにオタクの人だったら意見合わなそうって思ったりするじゃん、
うん、うんうんうん、
あなんかね、それこそ一回さ仮面ライダーとかの話をうわーって熱弁した時にさ、
うん、
その乙女たちがさ、
うん、
違うわーって思ったらすごい離れるじゃん。
あまあ確かにね、
それよりは仮面ライダーとか好きだよねかっこいいよね、それこそテレビに出てくる仮面ライダー好きの芸人ぐらいのライトな扱い方、好きなんだよ面白いよかっこいいよっつって、うん、うわって言って終わられるぐらいの、
はいはいはい、
あの軽さだったらいいんだけど、どっぷり好きだと乙女はついてこないんじゃないかなって思って。
ああでも確かにあるかもしれない。
そう、うん、でちょっとやり方中澤マストもやり方を考えてみようかなとかね、
はいはい、
ちょっとプロジェクトワンサイズプロデューサーとしては考えてたね、うん、
なるほど。確かに今日も大学時代の後輩が同じツイッターでフォローしてくれてるんですけども、ああツッコミで僕のツイートの実況量が半端ないくてちょっと引くみたいなのが書かれてて、
うん、
ああ
だって欲しいのはね、
うん、
オタクカリスマオタクになりたいわけじゃなくて、
まあ、そうだ
よ、オタクが憧れる声の声優の人になりたいわけだから、
はい、うん、
やっぱねちょっとオタク全開は一回はね
ちょっと
一回控えた方がいいんじゃないかなっていうね、
一回一回ちょっと引いてみるわ、
うん、っていうことは思ったよね、
うんうんうん
うん、それで本当だからまあさまとかって言われるぐらい乙女がついてみてほしい。そうで僕はもうファンのためとかアニメのために頑張ってるよっていうだけで、何々のキャラクターがいいとか今回のライダーの動き半端ねえとかっていうのはちょっと違うかなそこはちょっと外してみたらどうだろうっていう、
そうね、
ことを僕は思ったね。
うん、なるほど。
そうあとね、そうこれ喋る気じゃなかったから急に思い出したんだけど、あのね、この前たまたま 目にした人で、
はいはい、
ね、これ名前、あれ名前がね、名前がね、四季かけ一味っていう、お笑いをやってるグループみたいのがあるの。
なんか下にメンバープロフィールみたいなのあるけど。
うん、ユニットみたいな。あ、これか。
これ
富浦。
富浦隆之。
富浦隆之っていう人が、うん、まあ、その四季かけ一味っていうお笑い集団の中に一人いるんだけど、
はいはいはい、
この人がめちゃくちゃ面白いの。中澤雅人にとって。もうすごい日曜朝、うん、テレ朝大好きな人だね。大好き芸人。
はいはい、
で、あの、まあ、セーラームーンとか仮面ライダーとかをネタにやるんだよ、
うんうんうんうん、
ですごいコアなネタをやるんだけど、うん、でも面白くなってる、
はいはいはい、
でそのセーラームーンでね、
うん、
こうやられる敵役の恥ずかしいセリフとか言って、
ああ、あるある、
なんとかフラッシュとか言うと、うーわービューティフォーって言って死ぬとかっていうのが、知らない人、オタクじゃない人が聞いても、お前っていう面白さです。共感できる。
あるあるあるあるある。
このネタのいじり方面白いなって思って、この富浦隆之さんの、まあ、出ているライブみたいな、ちょっと中澤雅人と一緒に見に行ってみようかなと。
これ気になる気になる。すごい気になる。
この人は面白いよ、本当、うん、中澤雅人と違って、オタクとしての気持ち悪さとはちょっと違った、
うん、
あ、一般に向けてネタを発信しているやり方だなっていうのを感じるから。これちょっといいよ。
なるほど。
これ急にごめんね、思い出して話完全にとっちらかったけど、うん、だから中澤雅人としてはちょっとオタク集を一回控えてみようかなと、うん、
本当に僕は反省した方がいいっていうの
は、はい、僕は感じました、
はい
はい、中澤雅人もこれからもっともっと売り出していくから、
はい、
頑張ろうね。
頑張ります。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室。こんな気持ち悪い中澤雅人へのファンメールじゃなくて、あのかっこいいな、声優さんとして憧れるなみたいなメッセージとか大募集しておりますので、皆様ぜひぜひメールとか送ってね。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅人元粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
なんとか実験室やってるよ。最近ね、
うん、
この 1,2 ヶ月でちょっと怖いことがあって。
え、こんな秋口に怖い話、うん、
いや、あのですね、
うん、
2ヶ月ぐらい前なんですけれども、
うん、
突然電話がかかってきて、
うん、
それがなんだその聞き方、
うん、
なんでもう泣きそうなんだよ。
怖いよ。
泣く話じゃねえよ。
怖い。
全然怖いとこ入ってねえ。
だって電話でしょ。もう電話怖いじゃん。もう
電話怖いってどういう、
怖いよ。
それ人が死んだから悲しいよねみたいなのやめようよ。
家賃の取り立てかな。
怖いよ怖いよ。
クレジットカード会社からの電話かな。
怖いよ怖いよ。
怖いよ。
やめて、そういうリアルな
の。電話かかってきたんだ。
いや違うけどさ。
え？
あ、普通に電話かかってきて、
うんうん、
それが声優仲間からかかってきて、
うん、
え、なんかなって珍しい人からかかってきたなと思って出た瞬間に電話切られたのよ。
うん、
わ、なんでなんでと思って確認の電話をしたんだけども出なくて、どういうことって思ったらメールが来て、
うん、
新宿でね、新宿のファミレスで君に似た人を見たから、もしかしたら君なんじゃないかと思って電話かけたけど違った、ごめんねっていうメールが来たの。
あ、
これが1件目。
あ、
その後、
うん、
大学の今度後輩から、
うん、
なんで泣きそうになったの。もう話続けさせろ
よ。1件目2件目3件目って言うとだんだん恐怖に近づいていくっていう怖い話のセオリーかと思って、先走って
早いよ、
ドキドキしちゃった
り。早いよ。
2件目2件目ってことは
備えるの早いよ。
あ、そうか、
うん、大学の後輩から電話かかってきて、
うん、
やっぱり同じような感じで、
うん、
僕に似てる人がいるからちょっと電話かけたんですけども違いました、ごめんなさいみたいなのかかってきて、
うん、
で、でも、まあまあまあ、2回、でもそれってもしかして新宿って来たら、あ、そうです、よくわかりましたねって言われたから、あ、じゃあこれはなんか似たような人が同じとこにいたからかなと思ったんだけど、
うん、
3件目、今度は僕の役者仲間から、オーディション会場にいるんだけど、
うん、
似てる人がいるから電話かけてみたけど、違ったっていうのが来て、え？って思って、同じ役者の世界にもいるの？みたいな感じになって、
うん、
ちょっと怖くなって、
うん、
で まあ、前ちょっと前半にも出ましたけども、僕ツイッターやってるんで、あのツイートで、あの3件目僕のドッペルゲンカー見つけましたみたいな、あ僕に似てる人見つけましたみたいな話をして、
うん、
そしたらリツイートで、あ僕ライブ会場で見ました違ったけどっていうのがまた今度増えて、うん、目撃情報4件目と思って、
うん、
これが 1,2 ヶ月の間に続いて、
うん、
ちょっと怖いなと思って、です
怖いね、
うん、なんだろうと思って、
それ何、何それ何なん
ですか、うん、世の中で、まあ、よく似てる人っていうのは 2,3 人いるみたいなの言うんだけども、
うん、
でもそもそもさ、こう近い時期にそういう話が出るものではないじゃん、
うん、
それが続いたってことは、なんだろう、僕のいわゆるドッペルゲンガーなのかなと思って、
うん、もう死ぬのかな俺って、
死ぬのかな、なんかある日突然やってきて取り殺されたらどうしようかなと。
そうだよね、このポッドキャストが配信されてる頃にもう死んでる可能性もあるから、ね、
やめようよそういうそういうさ、
たださ、
うん、
あれじゃない、
何、
中澤まさともの顔をみんなもうあんま覚えてない、
なんだよそれ
なんかやんじゃん意外とさ、うん、よく喋ってる人もさ、うん、知らんところでさ、どんな顔だったっけなって考えてみると割とぼやーっとしか覚えてない時ってあるじゃん。
あー、はいはいはいはい、
うん、だから、うん、みんな中澤まさともの顔ってまあそんな特徴的でもないしふわーっと覚えてて、
うん、
実は並べてみると全然似てないけど、うん、でもパッと見、あ、中澤まさともっぽいって思っちゃうんじゃない、うんうん、
あー、でもあるかもしれない。
だ僕とか特に分かりやすいのは、うん、もう髪の毛が白い人は大体、あ、カズヤじゃないってすぐ言われるわけ。
ね、うん、
だからもうよく見れば、まあその服装は僕と似たり寄ったり、あ、まあ似てなかったりとか、うん、顔とかもよくよく見ると違ったりとか、うん、身長も全然違うだろうみたいなことあるんだけど、
うんうんうんうん、
ニュアンスとしてね、僕をあの髪が白いやつって覚えてる場合、お、こすよじゃねって思ったりするわけだよね、
うん、あ、ってことはじゃあみんなにとって僕っていう記号が何かしらあるってことだよね、
うん、
うん、
なんかなんだろう、柄シャツの上に柄ジャケット着てるとか変なハットみたいの被ってるとか、
うんうんうん、
あと なんだろう、このなんだろう、なんとも言えない顔をしてるとか、
説明になってね、
そういうニュアンス的に、うん、あ、分かった、中澤まさともってニュアンス的に普通の人なんじゃない
ムカつく
だから街中で普通の人見た時に、うん、あ、中澤まさともっぽいっつっている
かな、電話かけてみよ う, そ う, そ う, そう、あ、違った、あ、ごめん、
違った、普通の人だった
んです。かといってなんかそのまま電話に出てくれるわけでもなくみたいな、うん、なんだよみんな、
だから、
うん、
ちょっとやめてよ間違えるのとかって主張してみたら、
なるほどね、
俺の顔これっつって写メで、
ああ、
写メで違う人の顔を送るあ、こんな顔だったねって言われたらマウントだ
あ、こんな顔だったねっておいおいってなったら面白いけど、
そう、うん、ちゃんと僕の顔覚えといてとかっていう顔の売り方、うん、
なるほどね、
だってあれでしょ、そのさっき急に出してた ツイッターの話でも自分の顔にしてないでしょ、アイコン
してない、
なんでそんな顔売らないのって僕は思うけどね。
あ、ぼ、ごめん、あの、アルパカが可愛くてさ。
まあいいんだけど、うん、だから、多分アルパカを見たら、あ、中澤まさともじゃねっつって。だアルパカを見たら、中澤まさともか、粕谷浩二じゃねって思うから。
そうかそう。
中澤まさともまたは粕谷浩二、うん。あ、
お、ワンサイズだ。
そう。中澤まさともと粕谷浩二の間にアルパカがいるかもしれないね。
あ、うん。今そこにいるよね。
まあそことか言われても分からない全然分かんない、
ね、
久々にやってラジオ下手になった、大丈夫、
違うよ
そんな見た目ばっかり、もうこの部屋にあるものの説明とか急にぶっ込むとかびっくりしたけど、大丈夫、
わざとだよ、わざと、
あ、わざとね、そうそうそう、だから多分中澤まさともじゃねっていうハードルが低いのかも、
あ、特徴ないと、
うん、
まあなるほどね、
うん、
そう考えると今僕がもう稽古開始したんですけれども、
うん、
関わってるあのリットクラッチリーディングシアター03、
うん、
リカバリーの、
うん、
僕が演じる役に近いかもしれない。
あ、そうなの？
僕が演じる役がですね、まず役名からして田中って言うんですよ。
あ、
田中って言われて下の名前は全然出てこなくて、
うん、
で物語中の説明でお前は普通だ、ものすごい普通だ、普通の顔だ、ポッキーっていうよりかはプリッツぐらい普通だっていうような評価をされるっていう。
おその例え、
その例えよくわかんないけど、あ、まあ、でも俺普通なんだみたいな感じで。
それ当て書きでしょ、だって。
はい。普通か 分かった、よく分かった。
まあまあまあまあ、
なんかちょっと泣きそうなんだけど、
そうだからそう前半で話したオタク臭を消したら完全に普通になっちゃうかもしれないから、ちょっと自分のキャラクターっていうのを改めてね見つめ直すする時期かもしれない。
そうかもしれない。
ちょっと考えてみよう。
自重したら本当に普通になっちゃう
かもしれない。中田正
智らしさとは何
だろう。なんだろうね。ちょっと考えてみよう。うん、それ考えたらまた面白いかもしれない。
何かが見えるかもしれない。
というわけでね、うん、もうちょっと自分たちはっきりさせていこう。はい、頑張ってください。
頑張ります。
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はまあ割とテンション高めで、僕としてはサラリーマンとかに聞いてほしいなっていうようなテーマもような内容をテーマにしたドラマを同時配信しておりますので、そちら合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は10月21日木曜日の予定です。
なんか同じアルバイト同士とか同じ学生同士みたいな人たちにも聞いてほしいかなって思いますね。今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問、感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。メールの場合はですね、radio@onesize.info でお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニュー、メール投稿からもお送りいただけます。携帯電話などもご利用ください。
はい、そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、動画ギャラリー、画像ギャラリーや動画も載ってるスペシャルコンテンツ、
あるね、
そしてブログへのリンクなどなど楽しいコンテンツが盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info です。ぜひぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
まあ、僕がどぎついオタクじゃないから、オタクの女の子も割と好きよ。粕谷浩二と。
まあ、僕は、まあ、今までの話通りオタクなんで、割と話が合う人が好きなんだけれども、ね、ちょっと自重します。頑張ります。なんかそして自分を見つめ直します。何をやってんだ、27歳。中澤雅智でした。
それでは皆さんまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト。さよなら。僕はどこにいるの。
僕らしさってなんだろう。
僕ってなんだ。